花、芥川龍之介。全知内具の花といえば、池の尾で知らないものはない。長さは五六寸あって、上唇の上から顎の下まで下がっている。形は元も先も同じように太い。いわば細長い蝶爪のようなものがぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。50歳を超えた内具は、三味の昔から内道場愚部の職に上った今日まで、内心では始終この花を苦に病んできた。もちろん表面では、今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは千年に、到来の浄土を渇望すべき僧侶の身で、花の心配をするのが悪いと思ったからばかりではない。それよりむしろ、自分で花を気にしているということを、人に知られるのが嫌だったからである。内具は、日常の談話の中に、花という語が出てくるのを、何よりも恐れていた。内具が花を持て余した理由は二つある。一つは、実際的に花の長いのが不便だったからである。第一、飯を食うときにも一人では食えない。一人で食えば花の先が金まりの中の飯へ届いてしまう。そこで内具は弟子の一人を禅の向こうへ座らせて、飯を食う間中、広さ一寸、長さ二尺ばかりの板で花を持ち上げていてもらうことにした。しかしこうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても、持ち上げられている内具にとっても、決して容易なことではない。一度、この弟子の代わりをした中道寺が、草芽をした拍子に手が震えて、花を粥の中へ落とした話は、当時京都まで喧伝された。けれどもこれは内具にとって、決して花を苦に病んだ主な理由ではない。内具は実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池の尾の町の者はこういう花をしている全知内具のために内具の俗でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまたあの花だから出家したのだろうと批評する者さえあった。しかし内具は自分がそうであるために、幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったと思っていない。内具の自尊心は最大というような結果的な事実に左右されるためには、あまりにデリケートにできていたのである。そこで内具は積極的にも消極的にも、この自尊心の毀損を回復しようと試みた。第一に内具の考えたのは、この長い鼻を実際以上に短く見せる方法である。これは人のいないときに鏡へ向かって、いろいろな角度から顔を映しながら、熱心に工夫を凝らしてみた。どうかすると顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって、頬杖をついたり、顎の先へ指をあてがったりして、根気よく鏡を覗いてみることもあった。しかし、自分でも満足するほど鼻が短く見えたことは、これまでにただの一度もない。時によると、苦心すればするほど、かえって長く見えるような気さえした。内具は、こういう時には鏡を箱へしまいながら、今さらのようにため息をついて、不精不精にまた、元の経机へ観音経を読みに帰るのである。それからまた内具は絶えず人の鼻を気にしていた。池の尾の寺は僧具講説などのしばしば行われる寺である。寺のうちには僧房が隙なく立て続いて、湯屋では寺の僧が日ごとに湯を沸かしている。 したがってここへ出入りする相続の類も甚だ多い。内具はこういう人々の顔を根気よく物色した。一人でも自分のような花のある人間を見つけて安心がしたかったからである。だから内具の目には紺の水管も白の片びらも入らない。まして麹色の帽子やシーニビの衣などは見慣れているだけに、あれども亡きがごとくである。内具は人を見ずに、ただ花を見た。しかし、鍵花はあっても、内具のような花は一つも見当たらない。その見当たらないことが度重なるに従って、内具の心は次第にまた不快になった。内具が人と話しながら、思わずぶらりと下がっている花の先をつまんでみて、年がいもなく顔をあからめたのは、まったくこの不快に動かされての所為である。最後に内具は、内転下転の中に自分と同じような花のある人物を見出して、せめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがある。けれども、木蓮やシャリホツの花が長かったとは、どの経文にも書いてない。もちろん、龍樹や芽苗も、人並みの花を備えた菩薩である。